口さん何を求めていろんな取り組みですか。
僕はですね、
テンション変わっとるかな。
そうですね、あ、まあなんかなんかあったらいいなと、あんなトラブルでもいいですし、
ハプニング
でもいいですし、なんかその日本じゃないようなことが起こるんで、
星さんがそういう事件的なことが起こるのってどういう
事件はね、僕あんま起こんないんですけど、
う
ん、
ハプニングはどういう傾向なの、うん、
食堂で食べてたら、はい、そう中国とか食堂で食べてたら、まああっちの食堂のおばちゃんなんかが、まあ、まかない食ってるので、うんうんうん、あんたこっち食べなよって言って急に一緒にまかないよ、
それすごいね
みんなで食べ、でも僕中国語全くできないですからね。
どうやってそれで中に入ってくるの。
おいでって言われるから
こっちは独特な愛嬌があるもんね。
そうですね、
なんかよくわかんない時に会うんだよこの人ね、なんでこんなにコミュニケーション能力高いんだろうと思って言ってだって昨日もほら、タイゾーナイトのあとカナダ人ナンパしたんでしょ。
そうですね、
こっちはこんな英語流暢だっけ。
いやいやいや、飲んでかないって日本語で言いました。うわ
本当にね、この人ね、受け身の達人というかね、なんというかね、不思議な感じがしますよね。
そうですね、まあ、酔ってたから、酔ってたから、まあ、結構何でもできるじゃないですか。
まあ、まあね、でも酔ってたってさ、できない人いっぱいいるよ、そういうこと。
確かにね、
それはすごいなって正直思いますよね。で、もう今日ね、もう一方ね、
あ、
今日
あ
の、
あ、
東北三重市の一家です。
はい、どうも、キャメルです。はじめまして。
いらっしゃい。
あ、ありがとうございます。
すいません、ありがとうございます。石巻のね。
はい。
はい、
はい、石巻から、
はい、
いや緊張しますよね、こういうのね。
いや、緊張しないでいいんだよ、全然。
やばいっす、このど真ん中にこの IC レコーダーが
いや、これがあると思うから、話が弾まないんで、
は
い、
ああ、なるほど。
そうなんですよ。今日ね、あの石巻のキャンベルさん来ていただいて、うん、実は本当はね、あの今年のね、
うん、
あの初めの方に僕あの、仙台に出張の予定が入ってて、
ね、ありましたね。
秋田のお大臣と、
ね、
山形の大旦那と、はい、でキャミルさんの声をかけて仙台に来てくれと、うん、皆さん遠いところから来てくる
来週もさせといて、
させといて僕行けないみたいな、ごめん、あの盗みにやっちゃってみたいな、
もうどうにもなさい、ごめんなさい。
だからその時に本当はお会いする予定だった、
そうだったんですよね、
はい、でその時ちょっと音源取らせてもらおうかなと思ったんですけど、うん、それがそういうトラブルのおかげで、
はい、
叶わず ね今に至るんですけど、
そろそろ仙台に行くかついてるかぐらいかなと思ったら、うん、まだ全然時計に
やられたみたいな前代未聞の悪事件と
か、いや、やっぱりこの方持ってるなと
思って思わないでくださいよ最悪ですよ、
まだいいネタ終わって
山手線の中でさ、うん、荷物取れる普通、
ね、
ないです、
言えないですよ、
日本ですかって
言いすぎて、ここどこなのって言ってたその前、俺、上海行ってたから、毎日週に、うんうん、で上海だったら分からなくない
ですね、
まあ、ね、ここ日本ですよね、みたいな、
しかも
山手線ですよ、
そう、カルロさん相手に取るっていうのは
死を覚悟しなくていいなって、
ね、
見つかったらこれだろ
う
な、
そうそうそう、あれでしょ、なんか携帯の方に集中しちゃって、
はい、そうなんです、
横にスワイプとかして
た、まあ、右スワイプは
違う、
まあ最近まだ相変わらずね、Tinder にはずっとお世話になってます、
そうですね、
はい、
そうですねって言うと僕もお世話になってるようですけど使ったことないんで、
いや、実は昨夜、
はい、
谷蔵ナイトがありまして、谷蔵先生がね、実は東京にいらしてて、
うん、
で、まあ先生に貢ぎ物がないとね、やっぱり失礼じゃないですか、
うんうん、
で、一生懸命あの Tinder で貢ぎ物探しましてね、うん、うまい具合にですね、その
うん、
チャイナ系の、ねうん、女性をちょっとピックできたんですよ、
うん、
一応ね、僕の一つの大きなセオリーがあるんですけども、
はい、
初めて会う女性って、
はい、
1対1とかだと結構怖いじゃないですか、
まあ、
なので、友達と飲むので、うん、そこに来てくれって言うと結構ね、うん、あの安心して来てくれるかなっていうのが実はあったんですよ、
うん、
でしかも昨日のタジドナイトって女性もいるわけじゃないですか、
うんうん、確かに、
あ、結構聞きやすいんじゃないかなと誘ってみたら、前の日の夜に知り合ってるのに明日夜よかったらって言ったら行くっつってで、しかも友達誘ってくるみたいな、
すごいっす
よ、そうなんですよ、で写真見たらさ、うん、結構 まあまあじゃんみたいな、はい、まあ多少パニマで入ってても、うん、って思うじゃないですか、うん、でじゃあ来てくださいでゴールデン街に、ね、歩いてたんですけど待ち合わせしましたね。かぶった瞬間にねやどこまで修正してんだってやられたかなみたいなね。まあそんなのが来ましたよね、うん、昨日、うん、まあ、日本語が堪能なね、うん、あの上海出身の女性たちで、もうそうなんですよ、対日歴もう15年ぐらい、うん、まあぶっちゃけいい商売やってるみたいなんですけど、うん、まあいろいろ話してて、うん、まあそんなこともありましたけどもね、貢ぎ物にもならないで早々に僕は放流してしまいました。
カルスさんも隣に座らなくていいんですかって言ったら、いやいい
あれはいいよあれはいいよそうそうそう、まあそんなことありましたけど、はいはい、まあそれはどうでもいいんですけど、はいはい、そうなんですよ、だから僕ね、星さん の、うん、そのコミュニケーション能力っていうのは、
うん、何でしょうね、
刮目に値するかなと思ってて、
あれだいですね、
そうですかね、いやいや、キャメルさんも
だから、キャメルさんもだからね、この人もね、なんかどこ行ってもほら、うん、言葉を覚えようとするじゃないですか、
う
ん、
そうです
ね、今、ロシア語勉強してるんでしょ、
うん、今、ちょっと現在進行形
で、意味わかんないですけど、本当
に。いや、あの、中央アジアに行こうと思ってて、
あの、スタン
三国、スタン三国、
あ、全く同じことアシュさん言ってますよ全く同じこと言ってるからじゃあ、だから、2人でね、だからツアーしてほしいの休み合わせて
面白いですね、
それ面白いと思うんですよ、はい、思考は一緒なわけですよ、はい、明らかにね、
はい、
で、本当にこれ偶然なんだけども、はい、彼も今、スタン三国に行きたい、はい、カザフスタン、
うん、
ウズベキスタン、トルメニスタン、
はい、
スタンスタンさん、実はね、キューバに行くときって、はい、どこに行こうかって話してたんですよ、はい、で、スタンスタン三国だろうみたいなこと言ったんですよ、はい、で、まあ、とはいうものの、はい、アメリカとほら、国交がね、はい、キューバがこう結んじゃうと、はい、つまんなくなっちゃう、嫌だから、キューバに行ってきますみたいな感じで、隣にキューバ行ったんです
よ。それ、私と一緒
に、これ、ガチですよ、ガチ。
同じです。
でしょ
中央人にするか、キューバにするかの二択で、
なん
か、キューバがそのうち変わっちゃうかもって話で、キューバに
行った。全く同じ。うちの冒険家と。
本当は同一人物なんじゃないですか。
かもしれないね。
そう、今日、アシさん来てないんで。
そうそう、まだ来てないけどね。いや、だからね、お二人の、その思考というか、うん、思考回路ってやっぱり合うんですよ、うん、
似てます、
似てる、ね、しかも近場行かないでしょ、
はい、
ソウル知らない、タイも、うん、台湾行ったことない、でもタイだけ行くようになるね、
そうですバンコクだけは
飛行時間5時間以上は大丈夫だけど5時間以上は行かないんだよそんなニュアンスじゃない
ですか、そうです ね、
ね、
ねえ、いや本当に言葉を
そうなんですよ、覚えてから
見つけてから行くのがすごいなと思って、
スペイン語も結構勉強していったん
で、スペイン語そうです、2、3ヶ月勉強しましたね、
アシさんなんか飛行機の中で勉強した
んですあれはすごいなと思って、
あの人はね、結構インスタントなんだけど、うん、でも何とかしちゃうんだよね、
すごい、いや、やばいです、もう飛行機の中、まあ、大体フライト10時間くらいじゃないですか、うん、あそこで1から10まで覚えて、挨拶を覚えて、うん、自分の欲求を相手に表現するのまで覚えてって、
いや、あの人はそこがメインだから、
ああ、そうです、
ね、物の欲求をいかに回収するその辺が冒険か
なあれ覚えきるのすごいな、
あ、それがあの人いいと思うんですよ、
もう、また逆で僕はもう最近英語もできなくなってきましたね
出ない
っていうか、うん、もう日本語でいいやっていう、どこの国行っても、
うん、それ一番強いその開き直りが一番強いよ
おばちゃんって普通に言いますから、どこ行っても
結構アジアを旅行してるとヨーロッパと違って、うん、年々英語が適当になってるのが私も実感します。あ、私もともとヨーロッパの旅行バックパッカーから、うん、はいはい、海外旅行に目覚めたんです
が、
その時はもうヨーロッパって基本的にみんな英語喋れるんで、うん、こっちもちゃんとした英語喋って、相手からの英語もちゃんと受けて全然なかったんですけど、はいはい、まあ、例えば太陽例に来ると、うん、ぶっちゃけ適当じゃないですか、
適当
でこっちも適当に返せば通じるじゃないですか、うんうん、年々英語は英語力、スピーキングは下がってますよね、う
ん
う
ん、あのそこでちょっと質問なんですけど、
はい、
あの要するにタイでもどうでもいいんですけど、はい、まあ、アジアの国でも、
はい、
英語、綺麗な英語を話せる人たちって、はい、まあ、一種の上流階
級
の人
ですから、うん、
でその人たちの英語って、はい、まあ、僕の、あの些細な経験からすると、はい、極めて、どういうんでしょう、ネイティブに近い英語を話すんですね、
うんうんうん、
でそういう人たちと、まあ、お知り合いになろうと思うと、うんうん、ものすごい大変なんですよね。
大変ですね、
はい、その辺の経験なんかどうですか。
そうですね、はい、私もアジア旅行してる限りで、はいはい、そうですね、ネイティブに近いような英語喋れるのは、はいはい、香港に旅行にして、はいはいはいはい、旅行に来ていたベトナム人の学生
から。あ、なるほど。
もうあのネイティブレベルの英語のリスニング力がもう私もすっかり下がってるので、あのコミュニケーション取れないんで。
取れない。ああ、分かる気がするな。
仲良くなるの大変なんですよ。
なるほど、ね、そこに、そこから恋愛関係に発展することも当然あると思うんですけど。
おお、はい、発展するんですか。
いや、もうあのね、
もう僕はもう本当にあのそこら辺超奥手なので。
いや、よく言うわ。どう言うわ。
日本、知らない国に行くのは得意なんですけど、知らない女性に話しかけるのは本当に億劫で。
あ、
それ
は本当なんですか。
いや、僕一緒に旅したことないです
よ。そうだよね、そうそうなんだけど、
うん、イメージだったら、どんな人でも行ける感じがするな。
あ、私にそのコミュ力があったら、あの、ヨーロッパ旅行行くじゃないですか、
はい、
楽しいですよね。
あなたに足りないのは、はい、やっぱり Tinder リテラシーじゃない。
そうなんですよね。
Tinder の威力はね、強烈よ、やっぱり。東南アジアの Tinder の威力はね。
確かに素
晴らしいもんがあるね。あのね、要するにタイとか、はい、まあ、そういうその東南アジアの国の人たちがね、女性が使うその理由なんですけど、はい、要するに真面目な相手探してるのよ、うん、なんつうの、あの簡単なこと言うと、ローカルの人たちで、タイでもどこでもいいんだけど、うん、要するにローカルの言葉しか話せないっていうのは、イコール教育水準が低いっていうことなんですって。
自分と比べて、
そうなんです、
低いし、
はい、でそんなやつらとは付き合いたくないよと、うん、いうのがあるみたいなんですよ、うん、だけど、Tinder って原則英語でやり取りなので、うん、でそこでやり取りするってことは、まあ、ある程度その教育水準というか、うん、それがあるという証明みたいなんですよ。あれはね、極めて真剣に相手を探している人たちが登録するものなんです。
それを
どうやって実践してるの。僕ですよ。
真面目に探してる、
真面目に探してるけど。はい、はい、だから Tinder でやっぱりあの仲良くなると最初はずっと英語のやり取りですからね。しかもチャット状態なので、それはやっぱりね、あの英語力磨くにもちょうどいい。
いいです、
はい、ですが、はい、そうやって実際仲良くなっちゃって、はい、会っちゃうとこれ大変ですよ、やっぱり。僕ここ数ヶ月どうですか。もう自分の英語力のなさをね、もう痛感してますよ。要するにね、その恋愛の場における英語の使い方っていうのは、いわばフリーファイトの世界なんですよ、
はいはいはい、
仕事と恋愛の場って全然違うんですよ、うん、仕事の英語っていうのは、まあ、ルールがあるので、うん、まあ、いわばボクシングだったり、うん、この限られたそのルールの中でやる競技なんですけども、ただ恋愛の場で使う英語っていうのはもう本当に総合格闘技の世界なので、寝てよし、立ってよし、蹴ってよし、殴ってよしみたいな、そんな世界なんですよね。だからその言葉のキャッチボールができないとコミュニケーション取れませんでしょ。でキャツラはそういう上流階級の連中なので、まあ普段使いですよね。
そうですね。
こちらはどうかというと、日常的に英語を使うなんて言ったら、ほら、
うん、
そういうことはゴールデン街に来てですね。外人と飲みながら話す、
そうですね、
のが一番。あと仕事で、だそれは仕事の話です、
はい、
うん、仕事外っていうと、うん、このね、本当にこれね、結構ね、苦労するんですよ、やっぱ。
うん、
はい、言いたいけど出てこないんだよね、その、なんていうの、は
い、うん、英作文が、その、
あのね、もうね、作文じゃないんですよ、ね、もう反射神経がないんで、
はいはい、パンパンパンパン、会話にならない、
会話にならない、言葉のキャッチボールってあるじゃないですか、これがね、やっぱりなかなか大変でした、ね、まあ、これが僕の、先日のね、いや、の失恋の一つの大きな原因じゃないかと僕は思ってますけど、まあ実際そうなんですけど、
インドネシアの
そういうことありましたけどね、
はい、
だからそうなんですよ、だからそういう意味では、まあタイでもね、どうでもいいんですけど、うんうん、Tinder の利用ね、
おすすめするのね、したいなと。
英語力向上のためにも、
うん、確かに、
はい、
そう、英語を勉強できるっていうのはいいかもしれない。
だって日本で Tinder 使ってても、
う
ん、やっぱ結局英語のやり取りから始まりますからね、
はい、
基本のチャイニーズだって最初英語のやり取りです。
そうですね。
でどっちが得意、英語と日本語、日本語って言われたら日本語で買いました、
ね。 はい、たまたま喋れた日本語
で、ね、そうそうそう、まさか15年もいると思わないじゃないです
か。そうですね、
確かにまさかです、
確かに
そうなんですよ、そういうことも実はね、ありましたんで、
航空券を買ったら、はい、もう Tinder でサーチしろとって、
いやいや、もうその向こうの空港に降り立った瞬間、
はい、
通信状態が OK な瞬間に Tinder ですよ
本当、本当ですかね、これ
即 OK です
。あれはいいイミグレの前からもう
イミグレ前から
もう早く
出たんじゃないかな、もちろんもちろん当然ですよ。もう韓国はね、やっぱダメですね。
あ、
やっぱ一般的じゃないんだな。中国も多分ダメなんですよ。だから東南アジアの、まあ、タイ、インドネシア、
はいはい、
まあ、フィリピン、
うん、
台湾、
うん、
そっちの国であれば、あとマレーシアなんか来ないんですかね、距離的に。
そうですね、
はいはい、要するに英語圏かもしくはそれに近いところであれば、
はいはい、
ティンダーの威力は、爆発力があると。
はい、
思います。だって日本人のやっぱりランク高いですからね、
うん、まあそうですね、
日本人プレミアムってやっぱ作るので、うんうん、それで英語ができるんだったらもう大変ですよ、うん、マッチしまくりみたいな、は
い、その話だけに聞いとけばよかった
まだこれからもチャンスあるから、
そうですね、
はい、これから、いや、普通はどうでもいいですけどだから要するに何が聞きたいかというと、お二人 の、 その、
はい、
海外に出た時のコミュニケーションの取り方なんですよね。
そうですね、僕はもう本当に
あなた飲むだけだもんね。
そうですね、飲みニケーション
変わらんやないか、
日本、はい、そうですねでしかも言葉もあの現地の言葉喋んないですから、
それがすごいよね。
うん、
何でその通すの、日本語で通すの、
日本語で通しますねそうそうそう、でもまあ
大阪のおばちゃんと一緒じゃん、それ。
そうですね、確かに
意味わかんない、
確かに
大阪のおじさんそうだもんね。
そうですね、
どこ行っても大阪弁で喋ってさ、
はい、
ね、なぜか会話が交渉成立して
るんだよ。
買い物行って、大阪のおじさんって絶対値切るんですよ、うん、で、向こうもさ、いやーのーのーって言うんだけどでも、そんなこと言わんといてやーみたいな感じでこう話すじゃないですか、うん、そしたらなぜか、最後握手がする
意味わか
んない意外といい値段で買ってるんだよね、しかもそれで、あー安いなーと思ってで、何をやろうと思ったら、ノーって言ってたおばちゃんに言ってたじゃねえかよみたいな、それと同じじゃん。
そうですね、まあそんな感じだと思います
ね。これがすごいよね。キャメリさんはどうやってコミュニケーション取るんですか。
私基本的にビビりなので現地の言葉ってなるべく覚えていきたいんですよ。
なるほど。
ただあのもう完全にこの国の言葉を覚えられないってなった時は、うん、まあに 日本語に近いというかもう、はいはい、もう this と it と、まあ、これもそれみたいな、はいはい、
ああそうかそうか
ワン、ツー、スリーでもうやっちゃうんですけ ど、
ど
やっぱり私もあの海外旅行中にハンガリー、ブダペスト、
はいはいはい、
日本人の人と知り合って、うん、その人と飯食いに行った時にその人も大阪の人で、
はいはいはい、
レストランの店員さんに呼びつける時にもおっちゃんおっちゃんこれ3つって言われてそれで通じた会話を見た時に
大阪人恐るべし、
僕もそう、
これで、
ね、
これでいけるんだ
大阪人恐ろしいね
兄ちゃんこれいけますね、どこでも
これ通じるんだね、
はい、
やっぱその関西人独特のズーズーしさがないと
あの僕関西人じゃないですか
分かってるよ関西人はやっぱりズーズーしいじゃないですか、
そうそう、
基本、
うん、
基本空気読まないしさ、
うん、
そういうのがないと、うん、やっぱり外国行ったら逆にダメなんだね、
うん、
それでどうにかなっちゃうんだね、
うん、そうですね、そんなに困ったことないです、
そうだよね、
うん、
カゲルさんはその外国人との恋愛ってどうなんですか。
全くなくて。
マジっすか。
全くなくてお恥ずかしいくらいのお話なんですけど。
なして、
いや、真面目なんですね。真面目に旅行したのです。
だから旅ってな、あのね、僕だけかもしれないけど、
はい、
旅行先で何が楽しいかというと、やっぱり現地の女性と仲良くなることなんですよ、
うん、
ていうかもう僕それだけでいいんですよあの前も話しましたけど、景色とかどうでもいいんですよ、はい、観光名所とかどうでもいいんですよ、はっきり言って。だから都市部に行って、うん、その国 の、 その一般女性と仲良くなるっていうのが僕一番好きな部分なんですよね、うん、それをすることによってその国の
何
て言うか文化とか、
うん、
やっぱりね、
うん、
さっきの話なんですけど、恋愛の場ってフリーファイトじゃないですか、
はい、うん、
いろいろ対応しなきゃいけないんですよね、うんうん、それを学べるのが、まあ、楽しいっていうのが僕の、旅に行ける目的なんですよ、
うんうん、
それは全てと言ってもいいです。ぶっちゃけね、どうでもいいです、景色とか。本当にあの観光スポットどうでもいいですよ、うん、本当にどうでもいいです。
ここもどっちかというと近い方です、
同じですよね。あの
女性だけじゃなくて、おじさんでも、
はいはいはい、そうですね、
はい、おばさんでも
現地の人とはやっぱり仲良くなる、はい、
そうですね、
同じですね、うん、キャブリーさんどうなんですか。
でもそこら辺なんですけど、私も昔は絶景見たいとか、はいはい、そっち系の旅行者だったんですけど、はい、ただなんか結構20も30も国巡ってると、うんうん、だんだんこうパターン見えてくるっていうか、はいはいはい、計算できちゃうじゃないですか。まあここ行ったらこれくらいかかって、いい景色になるなって。で最後にあの旅行して何が楽しいかっていうと、うん、その現地の人と話して、
そうなんですよね、
でそっからの話で予想できない展開とかあるじゃないですか。
あります、あります。
やっぱそういうのが楽しいな、うん、
それがいっぱい一番いいですよね、うん、まさかあのスマホすられるとかね。
そうですね。
ね、キャメルさんもやられましたよね。
そうですね、
本当
にやられました、
ね、同じ経験しとる
いやー、ショックでしょ。
あれ、楽しいでしょ、あれ。
本当にあれ、ショックだし、
そう、
明日からの旅行どうしよう
って。そうなんですよ、そうなんですよ。僕はね、たまたまプライベートのスマホをすられて、仕事のスマホがあったんで、はい、それでどうにか対応したんですけど、うん、キャメルさんだって1本
で行った
ん
ですか。そうですね、1本で行って、しかも地図も全部スマホの中に突っ込んで、うん、で、香港、マカオ、はい、中国、これ3、3点盛り旅行しようと思って、はいはいはい、でも最初の香港ですられちゃったんで
最初でやられたんだ、
はい。まあもうなんか かなり心折れましたけど、
もう一応予定は完遂したんですよ。
全部やりました
ね。そこはすごいよね。
逆に地図がない方が楽しかった。
あ、まあそれもありますよね。
ガイドとか地図、
それは普通にすられたわけですか。落としたんじゃなくて。
これはすられたと思いますね。あの寝不足で、しかも風邪ひいた状態で香港行っちゃって、
もろもしたんだよ。
そうですね、それでビール1本飲んでからレストランでゆっくりしてた時に、ちょうど入り口近くの、入り口最寄りですね、はいはい、の席に座ってたんで、はい、誰が何してもおかしくない、うん、
テーブルに置いてた、
テーブルの上に置いてたと思うんですよ。
あ、なるほど。
パッと持って帰
る、やられちゃうパターンなん
ですね。そうですね、いつもあの警戒してストラップつけて、ストラップを手首にぐるぐる巻いてるんですけど、香港だからまあいいだろうと思って油断したら、まあ初日にやられましたね。
あ、や
ばい。でも携帯揃えるとこから始まる物語がある、
はい、ありますかね。あったね、あったね、あったね、おっさん。あった、ありましたよ。
まさかの
まさかのね、本当にありましたよ。
そんなこともありますからね。
ありましたね。あとで写真見せますよ。
ぜひぜひ。すられてよかったですね。
よかったのかね、あれは。ネタとしてはよかったよね。ね、まあね、まあいいんですけど。なるほどね。これからどうですか、キャメルさん。またいろんな計画があると思うんですけど、はい、先日タイ行って。
タイですね。
タイだけでしたっけ。
この前がタイの、はい、まあ、バンコクとチェンマイをセットで、はいはいはい、200日ですかね、はい、
弾丸でだったんですか。
弾丸ですね。で
その疲れが結構大事。
弾丸で行ったのに3日間で行ったんですか。
3日ですね、
はい、3日で行ったの、
はい、3日で行っての、まあ、バンコク、チェンマイ、バンコクで帰国の、はいはいはい、まあ、翌日に39度5分の熱を出
して最悪だな。
どんだけやんちゃしてたのかっていう。
出勤停止命令が。
出勤停止命令
すごいよね。
要求が足らない。
こんなことだったら6日間行ってけばよかった。
逆に。で次なんか予定されてます。
次はやっぱり、はい、中央アジアですかね。
やっぱりスタンスタン最後を目指したい
と、ね、まあ、あと4連休取れそうなところは1個あるんで、
はいはい、
またアジアのどっかになっていく感じですね。
ちょっとアジア行くんだらどうせタイが気になるでしょ。
そうですね、
ジョインしましょうよ、また。
そうですね、ぜひ。
いやいや、もうね、
ただあの、K さんからあのイニシエーションの話あの、伺ってるんで。
いや、あれは、いや、言い訳するわけじゃないですけど、一応メンバーの中ではイニシエーションなんですよ。
はい、
だけど、メンバーじゃない場合は強制はしないんですよ。ケイさんは自らだって言ったんですよね、あれ。
そうそうそう。
いや、別にいいよって言ったんですよ、あの時は、ケイさんには。
このさんも。
そう。で、このさんも、そうそうそう、ね、名古屋のこのさん ね。そうそうそう。で、いや、我々は基本的にイニシエーションなんで、これは通過してもらいますけど、皆さんそうじゃないんで、別にそれは見るだけでもいいし、 でね、気にしないでくださいって言ったんですよ。Kさんなんか、もうあれですもん。そうこさんの後に言っちゃって、もうこんな感じで。もう喜んで言っちゃったっていう。
あの、オブセッションに、Kさんと一緒に行ったんですけど。
行ったんだ。
行きました。
どうでした？
Kさん超クールでした。
もう一回経験してるからね。
大人になっちゃったから。
大人になっちゃったからね。
だから決まり一人つけて、もうイングリモングリやってるから。
あれは、いけそうでしたか、キャブレさん的に。
やっぱり、私の、まあ、隣につけた子が、はい、ありありだったんですけど、
うん、いや、ゴミのありありです、うん、
厳しいですね。
あ、厳しい。
もっと厳しいですね。
あれは厳しい。
あ、基本的に、あの、
まあ、そういうことを言ってた人間が終わった後にいや、あの、
いや、本当に
いや、もう、ものすごいことがあったっていう心拍からの四つん這いみたいな、
ね、
まあ、そういうことありましたしね。
ありましたね。
まあちょっと厳しいかなっていうね。
あるよりはちょっと厳しいかなって。なるほど。去年なしなしの子も隣に来てたんですけど、
あれダメだったんです
か。やっぱり僕のジュニアが反応しないです
ね。
なるほどね。ちなみに僕もしたことないですから。
まあ星さんね、あれだろうね、まあ、違う仕事があったからね。
で、LD 経験者、体験者は結構巻き込む癖があるから。お前もこっち来いよ。お前の知らない世界がすぐそこにあんのよって言ってくれる。
そうね、それは否定しません。
そうそう、ちょっとね、気をつけてください。
悪い癖があるのはないです。
去年の谷蔵ナイトの時も、はいはい、私、ハンドスさんから、松たか子がいるっていう話を。
そうそうそうそう。で今回はトリンドルレナ見つけた。ああトリンドルレナ、あと矢田亜希子。
お
お、矢田亜希子を総合さんが言ったんだよね、うん、で気がついたら寄せもなし
ちゃう。興奮しちゃって、興奮しちゃって、
そうそうそう、もう流れ逆らえなくてみたいな。まあいろいろありますよね。でもそういうのね、まあでも本当に別に強制はしませんので、それは。もしよかったら、タイツアー、ね、
楽しみですね。
ご一緒できればいいかな。あれね、やっぱ人数が多いと楽しいんですよ。
楽しいですね。
やっぱりね、この間のタイツアーで、マックスで17名だったんですけど、そんだけいると、いろんなことがやっぱあるわけで、で女性も何人かいてくれて、ね、そこがまた生まれる声もあるわけじゃないですか、ね。で、これまた1人増えるとね、またバリエーションがまた変わってくるので、これは多ければ多い方がいいなっていう、ねね、で皆さんビギナーじゃないわけですから、うん、それなりに今知ってるわけですから、まあ、ある程度自由に任せてもいいし、
結構みんなバラバラで、
そうバラバラなんですよ。原則、まあどうですか、ディナーの時だけ集まる
感じですね。ですね。
あとはもう自由にね、好きだって、まあ、やってですね、みたいな感じで。パタヤはまあまあある程度揃ってみたいなね。
でも、片屋に集合するのもみんな本当バラバラだ
ったんで、バラバラ、全然バラバラ。ね、この最初もそうだったんですよ、ね。それだから結構自由なんで、あんまりガチガチやるつもりじゃないんで、うん、もしよかったら、また来年、実はもう日より決まってるんで、あれ、はい、5月の第3週ね。
そうですね。
いいですね。
はい、金土日を一応コアタイムにして、うん、その前後でバラバラにまた行こうかなと思ってますけど、もしよかったら、上位してみてください
。ぜひ、ぜひいますね。
その前に、一回新鮮ツアー行きます？
あるんですか。
ああ、もう僕行こうかなと思ってて。新鮮で合コンします。
そこ行きます
って。まあ9月の2、3、4、
10年が
ここで。
私この前の風で有給使い切っちゃった。
そっか。じゃあ1年間ちょっとあれだね。
そうなんです。自粛しなきゃないです。
自粛しないで。ちょっとまたいろいろ上位してください。はい。どうもありがとうございました。
いやー、こちらこそ。
今北川の台湾漫遊記、時々韓国中世よ。
はい、今週から始まりました。
今北川の、
はい、
台湾マニ
ー出た
ー。まあ、はい、僕といったら台湾しかないんですけども、
そうですね、コンちゃんといえば台湾です
ね。はいはいはい、やっとコーナーを持たせていただける身分になったかな。
いやいやいや、台湾のコーナー
で、
はい、
で、カルロスさんから課されてる、はい、なんていうんです
はい、ミッションがございまして、はい、女性リスナー獲得、
はい、
あとまあまあこれからこう海外旅行に出ていこうという、うん、まあ、初心者の方、
はいはい、
まあ、そのいざないには一番いいんじゃないかということ、うん、
まあ、台湾とやっぱり距離もね、
距離が近いですし、 LCC も充実してる、まあ、値段も安いですし、
はい、
まあ、その2つがあれば、まあ、要は有給休暇とかっていうのも、うん、まあ、取らなくても土日でも行ける
し、そうですよね、
まあ、1日休めば
2泊3日ぐらいであれば
十分行け
た感じですよね。
で最初に行かれる方には、
はい、
ぜひそうしていただきたいのはですね、はい、その3泊4泊とかしないでいただきたいなと。
逆に200ぐらいで、
200ぐらいでいいと思います。どういうところかっていう感覚をつかんでから、
はい、
リサーチをして、その次に本当に行きたいところがあれば3泊4泊していただくといいんですけども、
最初はとにかくふわっつらだけ舐めてくださいと。
あ、そうです。
なるほど、ね、
まずはもう台北首都に行っていただいて、はいはい、ざーっとこんなところなのかなっていうのを肌で感じてもらって、そこから自分がこの中で何がグルメがいいのか、
うんうんうん、
観光いいのか、
ね、はい、
こう人との交わりがいいのか、多分それぞれですね、いろいろ感じ方が違うんですよね、
はいはいはい、
台湾って言ったらなんかニューヨークに行くとか、うん、もしくは大自然のある、まあ、オーストラリアとかニュージーランドとかいうところに行くとかっていうみたいに大目玉がないところなんですね、うんうん、ただ行くと何か感じるものがあるんですよ、
はいはいはい、
それは親近感みたいなものが根底にはあるんですけど、うん、食べ物美味しいな、
うん、
人が優しいな、
うん、
掃除が行き届いてるな、
うん、
礼儀が正しいな、うん、まあ、なんかこうそれぞれに感じるものがバラバラなんで、
はいはい、
まずは一回行って感じてもらって、
うん、なるほどね、
どこが気に入ったのかを噛み砕いて観光情報を調べてまた戻ってもらうと、
ね、
その時には長く行ってもらうと、
一番ね、
はい、
例えばこれまで海外旅行行ったことないよという人が海外に行くにあたり一番心配するのって、
はい、
多分言葉だと思うんですよ、
はいはいはい、
要するに台湾というとイメージとしてはもう中国語の世界じゃないですか、はい、
要
するに
北京語
ですよね、はい、北京語って我々漢字の文化なんで、
はい、
文字はまあある程度わかるんですけど、
はい、
話すの、はい、聞くのっていうのはなかなかハードじゃないですか、うん、
そこ成長がやっぱりありますからね、
その辺はどうなんですかね、うん、
まず、はい、話す聞くに関してなんですけど、ま、日本語がとにかく、
はい、
世界のどこよりも通じます。もうカルロスさんも、
それもびっくりしました。びっくりしました。
通じます。ものすごく年が行ってる方に関しては、まあ日本語喋れますもともと。で、あとその、から下の、まあ、40代、50代、40代、30代ぐらいの方、はい、まあ日本語の勉強されてます、皆さん。
はい、
なんで、深い話まではできなくても、挨拶とか場所を聞いたりとか美味しいものを聞いたりとかに関してはかなりのレベルで喋れる方が多いです。
なんか屋台的な店でも、
はい、
日本語でなんかなんとかなっちゃう、
一言二言こう投げてくれますからね、これ美味しいよとかこれおすすめだよぐらいのことを投げてくれますし、
タクシーのうんちゃんもたまに日本語を返してくれますよね。あれびっくりしましたよ。
サービスの一環でやっぱり皆さん言葉は単語は知ってるんで、その文章は喋れなくても、
はい、
単語知ってるんで、こう日本人が何を求めてるのかなっていうのさえ分かれば、それがさえ伝われば返してくれるんです
よ、ね、向こうから結構歩み寄ってくれるって感じがするんですよね、
はい、あとまあ10代、20代の若者に関しては日本語を、まあ、もちろん言葉は単語は知ってるかもしれないんですけど、まあ、日本語の教育っていう意味ではそれより上の世代に関してはに対しては少ないかもしれないんですけど、逆に英語は通じます。
あ、そうですかね、
はい、日本人の若者以上に英語を通じるんで、
それは分かりますね。
言葉に関しては
本当に心配することないよと、
わざわざ勉強していく必要は一切ないと思いますね。
ちょっとあと次に心配するとすればやっぱり食事になりますね、はい、食事はどうですかね、台湾。
食事に関しては、はい、まあ、お子さん連れの方に関しては、はいはい、屋台がとにかく充実しているので、ただ屋台はやっぱり衛生面とかっていうのがあるので、
はい、
それだけは気をつけてください、
うんうんうん、
小学生ぐらいまでの子はやっぱり生物を、うんうん、屋台では食べないとかっていうことだけは気をつけてください。それ以外はノーリミッター
ですよね、はい、でも僕この間やった時思ったんですけど、まあ、何食っていいか分かんないじゃないですか、
はい
はい、僕でもね台湾行ったら ルーローハンです
よ、はいはいはい、あと牛肉麺、
牛肉麺、
はい、
これ食っときゃ大丈夫ですよね。
はいはいはい、
もう何の問題もない
ですよね。あれ店には若干味も違いますし、はい、ルーローハン僕あのおかわりもね、はい、なんかもしましたけど、はい、美味しいっすね。
美味しいです ね、 ね、食はね基本的に合うと思います。
ですよね。
日本料理と似ては全然いないんですけど、はいはいはい、食べて全然違うなっていう感覚ではないと思
うんですよ。あのどうですか、中華料理ほど、はい、そのえぐみがないというか、はいはい、違和感がないですよね。
少しやっぱり僕はあの沖縄の料理食べてるのは、あ、沖縄じゃません、あの台湾の料理食べてるのは沖縄と近いから、
はいはい、そうですね。
味付けが優しくて素材重視、
辛すぎず甘すぎず
手を加えすぎず、
そうですよね、
っていうのはやっぱり台湾料理の特徴かなと思うんですけど、は
いはいはい、あと海鮮も結構美味しい、
ね、そうですね。やっぱり島嶼部で、
そうですよね、
海のものが充実しているので、でただね、あの初めて行かれる方に一つ、はいはい、まあ、アドバイスできることとしては、うん、台湾料理にこだわらないでくださいということを言いたいんですよ。あのどうしても行ったら台湾に行くんだから台湾料理を食べようと思う気持ちはあると思うんですけど、ぜひ中華料理も試してください。
あ、なるほど。それはなぜ、
それはなんでかっていうと、はい、あのまあ、昔歴史の教科書とかでちょっと聞き覚えがあるかと思うんですけど、反証人外証人というのがあって、
はいはいはい、
その第二次世界大戦以前に入ってきた、もともと中国の
領民
の
方、
はい、本証人という方と外証人という、はいはい、まあ、その紹介席に連れてこられた、はいはいはい、でこの紹介席と一緒に来た方たちっていうのは、うん、中には宮廷料理を作ってた料理
人が
ものすごく多いんですよ。
そうですよね。
要は共産党なんで、はい、その高価な料理とかっていうものを、はい、淘汰されていくわけじゃないですか、うんうんうんうん、本土に残ってたでそこで腕利きの料理人たちっていうのが紹介席についてガーッと来たわけですよ。
そっか、国民党だから。
そうなんです。だから外商人の人たちが主に行ってるお店の中華料理ってものすごく美味しいんですよ。
そっか、はい、本場の要するに中国、あの大陸で食うよりもむしろ台湾で食う中華料理の方がある意味伝統的であって、その変化がない分、うん、伝統的な中華料理が食えるよ、
ね、食べられます。しかもその地域に偏りがないので、もともとは国民党が、まあ、その中国全土を、うん、まあ、支配してたというか、はい、統治してたわけですから、はいはい、上海料理、うん、北京料理、四川料理、まあ、全然違うじゃないですか。その各地の中華料理が高いレベルで食べれますから、ぜひ台湾料理にこだわらずに、
ね、は
い、いろいろ食べてみていただきたいなと。
まあ人もいいよと、
はい、
で治安も、まあ、
治安はいいですね、はい、
で言葉の心配もないですけど、はい、で食事の面も問題ない、はい、あと何も心配することない
です。何も心配することないんで、はい、あの航空券だけ買っていただいて、
ね、そういうことですよね、はい、でそこ行くとですね、その航空券の選び方になると思うんですけども、はい、まあ、さっきもこんちゃん言いましたけど、まあ、LCC が最近ね、
はい、
まあ、
大変充実しております、
はい、それはあのいわゆる内資の LCC と外資の LCC、
はいはい、
まあ、あとまあ当然ですけど、レガシー、要するに JAL、はい、ANA というのがどんどん出てます、はい、いちいちあれ、東京、台湾見て何便ぐらい出てるんですかね、12、13便ぐらい出てますか、
成田、羽田合わせたら、それは聞かないかもしれないですね、
そうですよね、あとあの台湾のエバー航空とか、
そうですね、
あるのもありますし、はい、だから一応、その時間帯はいろんな選び方がありますよと。
毎日確実に選べると思いますね、あの多分飛んでないのは夜中の3時、4時ぐらいじゃないですか。
そうですよね。で、東京、まあ、成田と羽田でもいいんですけど、はい、そこから台北までどれぐらいで行くんでしょうか、時間というと。
行きは3時間半あれば十分
です。なるほど。はい、で沖縄にちょっとあの長い
から。そうですね。
なるほど。はい、で帰りは、まあ、編成
となる。3時間ぐらいだと思いますね。はい、
だから、まあ、ある意味、一眠りしてればすぐぐらいの距離ですよね。はい、だから、LCC ってあの、ちょっと長くなるとね、
わかります。
若干ちょっと
モニターとかないん で、
そうなん
です、映画見れなかったりとかするんですけど、
はい、飽きちゃうんですよね。
で昔 LCC がない頃に、はい、もうモニターとか当然
つ、はいはいはいはい、
チャイナにしてもエヴァにしてもジャルにしてもアナにしても結局映画一本見れないので、
映画見ね、そうなんですよね、そうなんですよ。だからある意味エンターテインメントやらないんじゃないかなっていう気もするし、もっと言えば行き道であれば
できれば寝てほしいぐらいですね。
まあ、あるいはガイドブック見て盛り上がるとか
そう
です
ね。
LCC で、まあ、例えばキャンペーンとかですと、はい、うんうん、最安でおいくらぐらい
かかるんですか、ね、最安で税金燃料込み込み1万1000円からですか、
ね、あ、そうですね。僕は今度はあの
往復片道です。
往復です。
往復で
ご一緒するときに、はい、あれ買ったチケットって、座席して僕バルクヘッドに、
はい、
するんですよ、うん、足も広くなっちゃって辛いんで、それで 往復で1万7000円とか、
はいはい、
ですよ。
1万円台は結構
ありますよね。
ありますね、ありますね。
だ往復でざっくり言うと、はい、航空券で往復で2万円ぐらいです、
はいはい、
LCC 使う前提で。で宿がだいたい1泊5、6000ぐらい。
そうですね、6000円見てもらったら、うん、まあ立派なとことかは別ですけど、
そ、
ね、あ
の普通にそこそこの、
はい、
ね、意外となんかあのえっていう思いなところでもなんか綺麗だったりしますか、
ね、そうですね、あの清潔感はあります。
そうですよね、
結構こじんまりしてる雑居ビルみたいな中に入ってるホテルとかもいっぱいあるんですけど、
そうですね、だからそう考えたら交通費、空港までの交通費とも含めて、はい、まあ、航空券、あとホテル代で、おおむね2泊3日でいくと3万5、6千円ぐら
い
の予算ですよね。で、2泊3日考えると、食品とか考えると、まあ、どうですか、5万円ぐらいあれば、
十分でしょう。
ね、楽しめる、
はい、
あの
お姉ちゃん、フカヒレとか食べたらダメです
よ。ダメですよ。あとお姉ちゃんに悪いことしない限りはね。だいたい2泊3日、5万円ぐらいの予算規模であれば、
ゆとりを
持って、結構いい感じで楽しめるっていう感じですよね。はい、で、どうなんですか、あのたまにあのツアーとかあるじゃないですか、はい、あの旅行会社のやつ、はい、あれをやる意味ありますか。
安
心感あるけど、
まず一人で行かれる方はツアーには入らない方が絶対いいですね。で、まあ、2、3人になったらコストパフォーマンスっていう意味では悪くはないのかもしれないですけど、あの要はさっき言った通り、
はい、
安心だったり言葉が通じるとかって治安がいいとかってあるじゃないですか、はいはい、そのメリットをツアーに入らなくて、
うん、
ツアーに入るって結局メリットってその
安心
に 回、ね、回れるかっていうところがあるので、でもその部分の心配一切いらないので、できれば僕は個人でガンと行ってもらって好きなとこ回ってねっていう方が全然いいと思います、
ね、
うん、
いいですよね。そうなんですよね、本当その通りですね、はい、あの台湾っていうとそのやっぱ夜市がね、
はい、
やっぱありますけど、はい、ツアーで行くとやっぱ行ける夜市も限られますもんね。
そうもう好きなところに ね気の向くままに行ってもらって全然大丈夫だと思うんで。
そうですよね。あの、じゃあまずは予算として5万円ぐらい見てください、
はい、
で工程としては2泊3日で十分ですよと、
はい、
で選ぶ飛行機会社も、はい、まあ、行きたい時間によって、
はい、
いろんなバリエーションがあります、
は
い、
羽田も成田もあります
いくらの使いますと。で向こうも松山と東海にして、
はい、
選べることができますし、
はい、
あと食事、
はい、
治安、
はい、
言葉全く問題ありません、
問題ないです、
心配ありません、
はい、
という形ですよね、
はい、
ぜひちょっとこれ
1回目の海外旅行にぜひと行
こう、台湾ということで、
はいはい、
台湾ナビゲーターの今北村さんでございました。
ありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。